シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の OK です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
石山です。よろしくお願いします。
お願い
お願
し
いし
ま
ます
。
す。
ちょっと音量抑えめで言ってみた。
確かに、
いつもね、さっきちょっと話したんだけど、なんか俺の声だけでかい気がするっていうふうに思ったんで、ちょっと小さめで。
でもまあ聞こえにくいとかより全然いいっすよね。
まあ、それはね、
たまにあり
そう
ま
ですね。
すよね、なんか。
逆にね、そうですよね。
声の音量差が激しいとね、どっちに調節していいか分かんないもんね、聞いてる人もね。
まあ、
うるさ
そう
けれ
そう。
ば、全体的にうるさければさ、音下げればいいだけだけ
そう
ど。
ですね。
聞こえないと困るもんね。
そうですね。まあ、石山さん声もいいし。
結構張り
や
す
す
ぎ
い
ち
ね。
ゃうタイプだから、元気よくいっちゃうタイプだから、二人のオフビートに合わせて。
いや、逆にね、僕らもっと声張れっていう
そ う。
ところですけど、多
ああ。
分
ちゃん
ね。
と喋った方がいいですよね。はっきり。
そうです
声
ね。
づらいみたいな。
二人とも結構割とリラックスしてる感じ
まあ、
タイプです
そう
ね。
ですよ
そう
ね。
ですね。それちょっと聞いてて反省するべき
いやい
も
やいや、
ありますね。
そんな素人のやってる、ポッドキャストでさ、あんまり元気なのもね、ちょっとどうなんだっていう気はするけど。やりましょう。はい。
じゃあ今日はドリームシナリオについてやります。公開日が11月22日で、アメリカ映画で102分ですね。まあ、G なんですね。分類が G です。
確かに。
で、現代も同じドリームシナリオとなってますね。で、監督が、クリストファー・ボルグリ
ボ
さ
ルグリさん。
ん。脚本も同じですね。
スウェーデンの人かな？どっか北欧の人ですよね。
そうで
そう
す
なんです
ね。
ね。
初めて、その国以外のって書いた気がしますね。
なん
ノルウェー
か、
って書いてまし
ノルウェーなんだ。
たね。
なんか意地悪だよね、北欧の人の映画って。
あ、そうですね。こういう嫌な感じが多いっす。
確かに。
なんかほら、ミハエル・ハネケの、なんか、系列とかっていう宣伝のされ方もしてるじゃない？
ああ、確かに。
ハ
そう
ネケはドイツの人？オーストリアの人？ポーランド？なんかあっちの方ですよね。
オーストリアとか、だった気がしますね。で、映画 .com 説明を読むと、ニコラス・ケイジが主演を務め、まあ、これ100本目なんですよね。
おお、そうなんだ。
ええな。
平凡な大学教授がなぜか大勢の人々の夢に現れたことから、思わぬ事態に陥っていく姿を描いたスリラー映画ということですね。では、石山さんから感想をお願いし
お
ま
願いします。
す。
この映画は、ニコラス・ケイジが演じる、ポールという冴えない大学教授が、まあ、文字通り、悪夢の中に迷い込んでいくような、奇妙な出来事を描いたサスペンスコメディ、まあ、コメディとして描いてないかもしれないけど、まあ、ニコ系が出てるだけでも結構笑えるっていうか。だから、ニコラス・ケイジがさ、散々みんなのおもちゃになってしまって、てるじゃないですか、結構。まあ、インターネットミームというか。
そうです
だから、本当彼だからこそ、なんかこう、当てはまるというか、そういうふうに、みんなのおもちゃになってしまう男ですよね、これはね。で、このポールっていう人がどういう人かっていうと、まあ、冴えないって、さっき言いましたけど、なんか本当に、ポールに足らない男というか、友達からもすごい、こう、侮られている人というか、なんか食事、友達同士の食事に誘われることもなくて、なんかあいつつまんねえからなって思って言われちゃうような人。なんか人からの注目を浴びたことがない人というかね。で、実は本の執筆をしたいっていう思いがあるんですけど、何かと理由をつけてはそれに取り掛かってすらいなくて、で、明日から本気出すって毎日思ってるタイプという
ま
か、
あまあ、そう
なんか
ですね。
そういう、もう、誇りをかぶったような人、つまらない男なんではありますけれども、そんなポールにも、愛する妻と二人の可愛い娘さんがいて、家族には恵まれたんですよね。で、そんなポールが、なんでかわからないけど、世間の人々の、実際に会ったことない人の夢にすら現れるようになって、で、なんでかわかんないままに、世間の注目を集めるということで、初めて人から注目されて、ちょっと浮かれてしまうんですよね。で、ある時から、その人々の夢が、だんだん悪夢に変化してきて、夢の中でポールに襲われた人々が、現実世界の中で本物のポールを、社会から排除しよう ってするっていう、うん、まあ、ホラーになってまして、
うんうんうん、
最後はどうなるのかってところではあるんですけれども、まあ、これ、2009年ぐらいに、流行ったネットミームで、ディスマンっていうのがありまして、
うん、
で、覚えてる人も結構いると思うんですけども、まあ、同じですよね。夢の中に現れる男がいて、はい、で、それが世界中に広がってって、なんか見たことある人と見たことない人がいるっていう、なんか、オカルトみたいなことが起きたんですけど、
うん、
まあ、2009年ですから、13年前とかなのかな、
うん。
なんで今っていうのがまずあると思うんですけど、
うん、
まあ、あの頃いろんなネットミームとかってやっぱ流行ってて、で、数あるオカルトの中でも、なんか私的にはこのディスマンってあんま興味引かなかったやつなんですよ。
うん
うん、
しかもこれ後日、なんかイタリアかなんかのマーケターが仕掛けたっていう、
うん、
社会実験みたいなオチがついて、まあみんなもう、ドン引きしたというか、
うん、
すぐ冷めちゃった話で、うん。だからまあこの映画の中でもマイケル・セラー出てきますけど、
うん、
ああいうなんか薄ら寒いインチキ野郎のやってることが、このオカルトの種だってことで、まあ僕なんかはすげえムカついてるわけですけども、はいはい、僕、オカルトが好きなんで、ああいうマーケティングとか、なんか広告プランナーみたいなやつ一番嫌いですから、
うん、
ああいうやつに、まあ、もてあそばれたようなとこがあるのは、まあ非常にムカムカしてくるというのがあって、このディスマンっていうのは、あんまり面白いと思ってないネタなんですよね。
うん、
だから、しかもなんで今っていうのもあって、この話だったらせいぜい短編。まあ、トワイライトゾーンとか、うん、世にも奇妙な物語とかの、オムニバスの中の1話としてだったらなんとか形になるんじゃないかっていう話だと思うんですけど、
うん、
うん。なんか一作の映画のテーマにするってなると、よっぽどそこからの飛躍とか、なんか2点3点する展開とか、
うん、
すごいツイストとかがないと、映画としては厳しいんじゃないかなと思いながら見てて、
うん。
まあ、それこそ A24 だったらアリアスターが、これプロデューサー入ってますけど、
うんうん、
ヘレディタリーとかね、
うん、
ジョーダン・ピールのゲットアウトとかはすごい良かったじゃないですか、そういう意味で言っても。
うん、
けど、このドリームシナリオって映画のツイストって、まあその悪夢の中の二個系が人々を襲い始めるっていう展開が、まあ一応あるんですけども、これちょっと非常に弱いなと僕は思ってまして、
うん、
で、まあ、行き過ぎたキャンセルカルチャーとか、
うん、
まあ、しかもそのキャンセルカルチャーする、理由がない、実体がないっていう、まあ、夢に出てきて襲われるっていうことで、本当にニコラス・ケイジが何か人に迷惑かけたわけでもないにもかかわらず、追い詰められていくっていう、
うん
うん
う
ん、まあ、今の社会の、まあ、を、まあ、象徴しているような出来事が起きていくってことで、まあ、現実の我々の住んでるこの社会に対する恐怖とか、まあ、不信感とかをテーマにしてるっていうのは、まあ、明らかにわかるんですけど、それもなんかあんまり目新しいものじゃないかなと思ってしまったのがあって、それだったら、去年かな、ターっていう映画がありましたけど、あの人、シャ・ウィンスレット、さんがね、やってたやつですね。あっちの方がずっと見どころがあったなと思ってて、綺麗に作られた映画だったと思うんで、うん、なんか、よりショッキングだったしね、と思ったんですよね。で、まあ一応いいなと思ったところもあって、
うん、
夢がこの映画の肝なわけなんですけども、
うん、
いくつか人々が見てる夢のシーンが出てくるんですけど、
はいはい、
あれが繰り返されることで、まあこういうタイプの映画の強みとして、観客は目の前で起きてるその状況を信用できなくなるっていうのがとても、うん、使える武器としてあって、
うん、
ニコ系がひどい目に遭っているところを見た観客に対して、これが今見てるのが夢なのか、現実なのかってところが、まあ信用できないっていうサスペンスを生むことができて、例えばニコ系が、ボウガンで撃たれるとこありますけど、
うん、
現実に撃たれてるのか、悪夢を見てるのかっていうのがわからないというのが、うん、まあ、よくある手法ではあるんだけど、まあどっちに転ぶかわからないというドキドキを、逆に提供することができるというのは、まあ、こういう映画の強みかなと思って、そういうのは面白いし、そういう演出を効果的に聞かせるために、編集なんですけども、
うん、
すげえ細かいカットで繋いだりとか、一瞬その妄想のシーンなのかなっていう、すごいライティングで真っ赤にされたニコ系の顔とかが、一瞬差し込まれることで、まあ、悪夢みたいな映像を差し込んだりとかして、緊張感を生む効果がすごくあると思いますし、
うん、
まあ、ニコラス・ケイジが精神的に追い詰められていく感じとか、 それが夢なのか妄想なのかだんだんわかんなくなっていく感じとか、というのはすごく、聞いてるなと思ったんですけど、むしろ、あれがなかったらこの映画やばかったんじゃないかなとすら思う というところがあって、だから僕的にはちょっとあんまりこの映画は気に入っていない部分がある。という感じですかね。ちょっとその、もっとこう、本質的な話は3人で話せるときに話したいなと思ってるので、ちょっと取っとこうかなと思うんで、先にお二方の意見を聞いてからにしようかなと思ってます。
はい。
はい、以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、オトケイさんお願いします。
はい。僕はまず、ニコラス・ケイジ。
ニコ・ケイジとオトケイです。
オトケイです。知ってますよね、当然ね。
まあその名前関係ないんですけど、僕はニコラス・ケイジがまあ大好きなんですけども、うん、
はい、
好きな俳優の5本の指に入るぐらい好きなんですけど。
なんか嫌いな人いないよね。
うん、まあまあ、まあそうかもしれないですね。う
ん、まあわからんけど、まあダメな人もいるかもしれない。
仕事を選ばないで有名なね、ニコラス・ケイジですけど、うん、ね、まあそういう意味で、まあ過去作とか、こう、まあずらっと見てみると、
うん、
まあ、映画 .com の評価なんか見てみると、のきなみ点がすごい低いんですよね。2点台とか、ひどいのと1点台のとか結構あるんですけど。
うん、
だからそういう意味で、言えば、この作品は僕はまずまずだったと思いますし、
うん、
僕は面白かったですね。
うん
うん、で、まぁ、A24 っていうのもあって、それらしいなってところもありますし、ニコラス・ケイジの良さを十分活かされているような、映画だったかなとは思いますね。
うん。
で、まず、この監督のクリストファー・ボルグリさんの、まあ、前作はシック・オブ・マイ・セルフという作品なんですけど、これはちょっと僕見てないんですけども、はい、
うん。
A24 でね、なんだろう、映画撮らせてもらえる。まあ、結構、まあ、新人のね、人とか、経験がそんなにない人でも A24 をね、採用するっていうのはあると思うんですけど、
うん。
まあ、それなりの、こう、なんか才能ある方なんだろうなっていうふうには思いますし。
うん。
で、このニコラス・ケイジをおそらく当て書きなのかなっていう感じですけど、主人公に持ってきて、脚本もね、自分で書いてるっていうところは、設定もあるし、その、彼の活かし方もあり、とても良かったんではないかなっていうふうに思いましたね。
うん。
で、まあ、先ほど石山さんもおっしゃったように、このニコラス・ケイジの存在自体がこの作品にとって大きな意味を与えているところがあって、うん、まあ、その先ほどおっしゃった点ありますし、これ結構その、僕が最近の作品でニコラス・ケイジの近作で好きなマッシブ・タレントという作品があったんですけども、これに近い部分が、まああって、うんうん、マッシブ・タレントなんかは、もうそもそも役の名前がニック・ケイジっていう名前なんで、ニコラス・ケイジがそれを彼が自分を演じてるみたいなところも結構あるんですけど、今回はまあそこまでではないですけど、かなりその彼の実体験に重なる部分とかが、活かされてたんじゃないかなというふうに思いましたね。
うん。
で、良かった点としてはまあ3つ挙げたいんですけども、まず、このお話の設定ですよね。まあ、多くの人が同時に彼の夢を見るっていうまず設定ですけども、まあこれ夢、っていうのはまあ映画見るとわかるんですけど、まあおそらく映画そのもののメタファーみたいな風になってると思いますし、うん、で、その先ほど石山さんおっしゃったように、ニコラス・ケイジ自身がネットでミーム化したことがあるみたいなね、経験もありますし、
うん、
で、まあその、もっと言えば俳優っていう職業が、この映画の中の主人公であるポールと同じように自分、の知らないところで良くも悪くもなんか話題になってしまうというところですよね。なんかその映画のなんだろう役の何かが一人歩きしてしまったりとかいうことが起こり得る、うん、まあ職業でもあるというところですよね。で、もっと言うとその先ほど石山さんおっしゃったように多分その行き過ぎたキャンセルカルチャーというか。そういう社会的なメッセージ性もおそらく含まれてるんだろうなっていうふうに思いましたね。何もしてないのにひどい目に遭うっていう点ですよね。
うん。
実際には何もしてないのにってことですよね。うん。で、2点目としては、先ほど挙げたようにニコラス・ケイジの、まあ、という俳優の活かし方という点ですね。まあ、まず、あらすじもあるように、 平凡な大学教授でしたっけ。
うん。
まあ、冴えないおっさんをやらしたらピカイチだなっていう感じは僕はしましたね。若い時の作品あんまり僕見てないんですけど、うん、まあ、今やね、おっさん、いい年のおっさんなんですけど、まあ、彼の、まあ、登場してからもうすぐわかるんですけど、その風貌とか、言動からして、うん、本当に平凡な大学教授っていうのは、まあ、すぐわかりますし、で、序盤は特にその、夢の中で何もしないっていう設定になってるじゃないですか。
うん。
で、それもなんか面白いし、それになんか彼が腹を立ててるっていうところもなんかいいなと思いましたね。なんで、自分は、その、夢の中でいろんな人を助けようとしないんだ、みたいな感じとか、家族の夢でさえそうだっていうところですよね。で、で、後半どうなっていくかっていうと、今度理不尽にひどい目に遭っていくっていうところですよね。
うん。
彼が今度夢の中で、まあ、なんだ、人を殺したりとかね、なんか、痛めつけたりとかいうことをするにあたって、今度なんか、世間からひどい、仕打ちを受けるっていうところですよね。まあその、ニコラス・ケイジがひどい目に遭っているっていうのをただ見てるだけでも、まあ、ちょっと僕は面白いんですけど、まあかわいそうはかわいそうなんですけど。
うん。
うん、例えばまあダイナーでの出来事とか、娘の学芸会に、を見せてもらえないというような仕打ちとか、で、かと思って、その、世間からひどい目に遭うんですけど、家族ですら彼の味方になってくれないみたいなところとか。
うん。
あと、その、追い出されて、友達かなんか、まあ、知り合いの家にね、ちょっと泊めてもらうみたいな、まあ、地下室ですけど、いうところで、なんか、その、ガス臭いとかね、いうシーンがありましたけど、なんかプロパンガスの匂いがすごいするのとか、なんかすごい怖い感じしましたけど、あとなんかその、そこの地下室で、電気を消そうとするんですけど、
うん。
一向に電気が消えないっていうかね、どのスイッチを押しても消えないみたいなところとか、なんか、細かいところとか、小さいことも大きいことも、何から何までひどい目に遭うみたいなね、ところとか、まあ個人的には面白かったですけど、
うん。
うん、で、あとはその、ニコラス・ケイジの生かし方っていう意味では、まあいろんな人の夢にいろんなパターンで、まあ彼が出てくるわけですけど、まあ彼のその演技の多彩さみたいなのを生かしたところですよね。いろんなキャラクターが、を、まあ演じているというかね。いろんな行動をしているみたいなところとか、うん、それもまあ見どころだと思いますし、ニコラス・ケイジの演技で僕が一番見どころだったと思うのは、パソコンのカメラに向かって謝罪シーンを撮ってるシーンですよね。
うん。
うん、絶叫してるというかね、こう泣きながら謝罪をしているシーンは、まあ、あれ笑っていいのかなみたいなところですけど、まあすごいし、すごい面白いシーンでしたね。
うん。
うん。で、あと3点目としては、まあ、結構癖のある登場人物が結構出てくるっていうところがちょっと面白かったですね。それこそ、石山さん最初おっしゃったように、その、広告代理店ですかね、の、奴らが、まあ、彼に近寄ってくるわけですけど、彼が人気者になってから。
うん、
で、まあ、その彼らとのミーティングみたいな席での、その話の噛み合わなさみたいなところとか、で、俺は本が出したいんだみたいなことを言ってるんですけど、まあ、全然取り合ってもらえない感じとか、
うん、
まあ、なんかすごい、皮肉たっぷりに描かれてるところとかね。
うん。
あとは、まあ、その中に、一人、二人女性いるんですけど、若い女性の方が、なんか知らないですけど、彼に、要はポールに一方的に好意を寄せてる女性がいるんですよね。まあ夢の中でその、初めてその何かをしてる夢を見たっていう人に会ったみたいなね、女性ですけど、まあその人との、まあ実際にその彼女と、なんか飲みに行って、その後彼女の家に行くわけですけど、その後の彼女とのやりとりが、まあ見ていて地獄みたいなね、ところとか。あとはなんか、まあ、それに近いもので言うと、その、奥さんとのね、寝る前の、なんか、やけに生めかしい、その、夫婦のやりとりみたいなとかね、が、なんかちょっと見ていて、 なんかどういう気持ちで見ればいいんだろうみたいなふうにね、思いましたけど、まあ、そんなところとか、
うん、
まあ、非常に僕は面白いというか、その、笑っていいのか笑っていけないのかみたいなところがね、いろんな、あの、ニコラス・ケイジを見れて、まあ、とても満足だったなっていう感じではありましたね。
うん。
うん。で、まあ、気になった点というか、まあ、そのなんか、ここが、みたいな、特に文句をつけるようなところはないんですけど、あの、まあ、お二人にちょっと聞いてみたいのは、僕の見間違いでなければなんですけど、あの、確か、その、モリーですかね、その、一緒に、
うん。
お酒飲んで、彼女の部屋に行くみたいなところの、
うん。
シーンで、店を出るカットがあって、店を出るシーンがあって、その後に、
うん。
一瞬ですけど、ポールの、主人公のポールの変装したような男が映るカットがあったと思うんですね。
はい、ありますね。
あれが何なのか全然わからなくて。
あれ、ハロウィンかなんかじゃなかった
ですか？そういうことだったんですか？
あの日ハロウィンパーティーしてるよね。あのみんな仮装してるよね。
で、ポールの格好してる人がいたってことです
ね。あれだけほら、ミームになればさ、絶対にポールの格好する人出てくるじゃん。ね、今年だってさ、あの、ハロウィンの時にさ、あの、オーストラリアのブレイキンの、あの、レイガンっていう女の子の、
緑の
服装した人いっぱいいたよね。ああいう風にちょっと、バカにするじゃないけどさ。
うんうんうん、いや、なんかほんと一瞬だったんで、あの、見間違いではなかったってことですね、じゃあ。
見間違いじゃない。
見間違いない。
でもなんかその、あ、多分その、ハロウィンっていうのは僕は頭から抜けてたから何なんだろうって思ったんですけど、そういうことですね。う
ん、みんなすごい格好してたもんね、あの時は。
まあいいね。
だから、何もしてないポールが逆に目立つというか。
うん、確かに。あ、そうか。あのバーにいた人たち、そういう格好をした人がいっぱいいたってことね。うん、あ、はい。やっとわかりました。はい。
はい。
という感じでした。
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ次、僕が話します。
はい、お願いします。
まあ僕も、あれですね。まあ面白かったんですけど、すごい、面白いとかっていう感じじゃなくて、まあ、まあ、見て、まあ、こんなもんかな、みたいな、くらいですかね。
うん、
まあ、なんだろう。シャマランの普通の作品見た感じ。
はいはい、
全然褒め感はゼロだね、それは。
まあ、A24 っていうのもあって、結構ハードルが上がってるのもあるかもしれないですけど。
あの、良くないよね。やっぱりこう、打率が良すぎて、
うん、
たまに空振りすると、うん、この人もうダメなんじゃないかって思うというかさ、ちょっとあの、優しい目で見たいよね、
それ。まあでも、あの、全然ダメじゃなくて、
もちろん。
あの、まあ、よくできてると思うんですけど、まあなんか、やっぱ、石山さん言ってたみたいに、ターとかまあいろいろ最近はキャンセルカルチャーについてはあるから、
うん、
まあ、それについてはもう、見飽きてるなっていうところは、
うん、
あるかなーって、もうちょっと新しい視点があってもいいんじゃないかっていう気はしたんですけどね。
うん、
ただやっぱ、新シーンはすごい面白かったんで、まあまずその、ニコ系ハゲてますけど、
うん、
本作余計ハゲさしてるし、
うん、そうだ、ね、そうですね。あんなじゃ、さすがにあそこまではね、ハゲてないから。
でもだい年がだいぶ経ったように見えますよね、ちょっとね。
そうですね、ヒゲ、ね、生やしたりとか。
まあちょっと太ってんのも、なんか太らせてんのかなって感じ
で、ね。あれも肉襦袢巻いてるでしょ、
ね、多分ね。
で、なんかあの、不自然ななんかさ、すごい俵型の方体っていうか、でかっていうさ、あのでかさも気持ち悪いんだろうね。
で鼻もなんかやってんですよね。
鼻はやってるみたい
な、ね。あ、そうなんだ。へ、
だから、より、まあ、なんかダメそうに見えるようにしてるっていうのも、
うんうん、
まず一つすごい良かったし、
うん、
まあ、おとけさん言ってたみたいに、やっぱ、ニコラス・ケイジの今までその100本目っていうのもあるだけあって、
うん、
まあ、彼自身が、まあ、この主人公みたいに、まあ、もう、彼の存在そのものがもう一つのミーム化されてるっていうのが、
うん、
なんかあの、なんだっけ、あの、DC のやつに出てくるじゃないですか、あの、スーパーマンの格好して出てきたりとか、
はいはいはい、
まあ、いろいろ、そういうなんか、彼が出てくることが面白いみたいな風にもなってるぐらいだから、うん、まあ彼に当て書きなのかちょっと僕調べてないですけど、うん、まあそういうぐらいのレベルの、彼がやることが意味があるっていうか、この映画で。うん、でもう一層あるみたいなところが、まあまあ面白かったかなっていう風には、思ってますね、
うんうん。
で、確かにこの、 まあ今の時代これを見るとキャンセルカルチャー的な。
うん。
まあだから初めはお手配されるけど、まあ手のひら返されて、みたいなところっていうのは、まあすごく想起させられるんですけど、
うん、
別に今に限ったことじゃないなっていうのは、
うん、
なんかすごい思って、例えばこの初めの夢と、後での、うん、その殺しまくるようになってくる夢って、
うん、
どっちももともと悪夢なんですよね。その初め見てた時も何もしないんですけど、なんか、
まあね、
殺されたりしてた。
確かに。
まあ全員が悪夢じゃないんですけど、
うん、
結構な割合で悪夢の中で彼が何もしてくれないっていうことが多かったから、
う
ん、
そうか。
その夢自身は別に悪夢なんですけど、
うん、
だから初めだって彼は悪くとってもおかしくないんですけど、
うん、
多分、まあ実際に殺しはしないから、そういう流れにならなかっただけで、
うん、
一歩間違ったらそっちに行ってもおかしくないし、
うん、
まあさらにまあ殺すようになっちゃったから、その、まあドライブがかかったのかもしれないけど、そのなんかちょっとし、本当にちょっとしたことで変わるっていうところも、まあ表現としては面白かったし、まあ、これででも別に映画の中でのキャラクターですごい嫌われるみたいなことは多分昔、今よりもあった気がするんですよ。なんかもっと、こう映像に対する信頼がある時代、その僕極悪女王とか見ましたけど、まあ、当時のその、ま、ダンプ松本に対するバッシングとか、今だったらなんかそのもっと理解できると思うんですけど、
そうね、
まあ遊びっていうか仕事でやってんだなっていうのはもちろんある程度みんなわかるじゃないですか、テレビの人たちが。でも当時はなんかそんなこと全然思ってない人たちがいて、
まあ、区別がついてない人たちがね、信じられないことに結構いたという、
それが結構似てる。じゃあ似てるというか、まあ、だから夢だし、あ、うん、彼が全然関係ないのは当たり前で分かってなきゃいけないのに、
うん、
まあ、混同しちゃう人がいるっていうのが、だから本当今に限ってなくて、
うん。
うん、だそこがなんか映画のキャラクターもそうじゃないですか。なんか、すごい嫌なや役ばっかりする人ってやっぱ、そんなに人気出なかったりするし、
うん、
だその映像における自分のイメージみたいなこと、うん、だから手のひら返しって言ったことだけじゃなくて、映像におけるそのキャラクター、自分の投影するキャラクターみたいなところも表現できてるところは、まあ、うん、もっと普遍的には描かれてるような気はしたので、そこはまあ面白かったかなっていう気はしますね。
うん。
そうね。
あとはその、途中でその、ニコケイが進化生物学っていう学問の教授ですけど、うんうん、シマウマの話をするんですよね。
うん、はいはい。
で、シマウマは、その、まあ目立つけど、
うん、
まあ、あの中ではそんなに、まあ自然の中ではまあ目立たなかったりとか、
うん、
あとクジャクがその、他の外敵から目立ったとしてもそれ以上に、まあその生物内では目立つことで繁殖がに有利だから、うん、まあやってるみたいなことをいろいろ言ってましたけど、うん、でも人間の場合はその、種内で、それがあるっていうか、
うん
まあ、目立った方が多分繁殖には有利なんですけど、
うん、
外敵がいるわけじゃないからってことね。
うん
うん、
でも外、その目立つことが、敵にもなっちゃうっていう、その種内で。
うん。
普通は目立つことで外部から殺されたりするんですけど、
はいはいはい、
同じ種なのに殺されるっていうのが、
うん、
まあなんか人ならではっていうか。
あの、シマウマの話はさ、
うん、
シマウマがサバンナにいて、
うん、
で、ライオンが来た時に遠くからでもあの島のせいで目立ってしまうから危険じゃないかっていうことと、でも、シマウマは集団でいるから、
うん、
あのシマウマのシマシマが集団になった時に、そのどこまでが一頭か区別がつかないわけじゃない、ライオンは、
うんうん。
だから、種として巨大な一匹に見えるので、まあ安全であるっていう話だよね。
うん。
けど対人間では、それがまあ通用しないということなのか。
そこら辺の、その動物との違いみたいなのは、
うん
うん、
まあ面白いっちゃ面白いなと。
うん、
あとは何でしょうね。まあもう本当、お二人が言ってたのと、一緒で、
うん、
まあ PR 会社の奴らとの会話が全然噛み合ってない絶妙ななんかそのリアルな噛み合わなさ感みたいな、
そうね、うちのとにかく儲けたいだけであるやつと、
うん、
まあ猫系は本を出したくて来てるっていうのの、
うん、
お互いにとって相手の言ってることの無価値さというか、
うん、
をいかに自分の有利にしたいんだけど、とにかくあの広告会社の人たちはさ、すごい長けてるわけだから、
うん、
あのマイケルセラーの方はさ、なんかさ、面白いのは、あの、うまくいかないと、外を見ちゃって、しばらく時間かかるってこと。
うん、
あと、あの人、まあ、マイケル・セラーはさ、もうすごい有名な人だからあれだけどさ、隣にいる、その、 もう一人のマーケティングの女の人の表情の作り方とか、はいはい、本当絶妙に、あの、ムカつくマーケティングのやつらのやつ。
うん、
あの、みんなはさ、その、マーケティングの人たちと直接会ったことないのに、うん、こうなんだろうなって分かるような、
はい
はい。俺はさ、コマーシャルの仕事してるからさ、
はい、
でも俺はあの、美術っていう仕事してて、まあ、組織の中ではすごい、あの、もう枝葉の先っぽの方の、まあ、下っ端なんで、ああいう人たちと会議するってことはほぼないですけど、
うん、
それでもたまにはあって、本当マジあんな感じなんですよね。だから本当にね、イライラしましたけど、あれを演技でできるってすげえなと思いましたけど、
ね。何を参考にするんですかね、でもね。
いや、ああいう人たち
いっぱいあってるんじゃないですか。映画会社でもいっぱいいるんじゃないですか。
ホルグリさんって結構ミュージックビデオとか、コマーシャルとかやった人だから、うん、もうああいう人たちと散々付き合ってきて、
そうか
する人だと思うから、うん、もうそういう人たちの集合体なんじゃない、うん、あれは、
うん。
多分お笑いしながら撮影してると思うよ、あれ。
うん、
カットが待てないっていうかさ、はい、吹き出したいから早くカットしてっていうさ、あの、やつですね。
うん、あの、後半に出てきた、その夢を、なんか、その、
はあ、
実際に商売に使うってね、広告に使うって、なんか、うん、まあ、ガジェット。
インフルエンサーみたいなやつ、うん。
出てきましたけど、まあ、あれも絶妙に怪しい感じの、うん、まあ、CM が流れてましたけど。
すげえ、あの集団ムカつくような、あの、同じ、なんか、カラーリングの青い感じの服着てるやつらがさ、リラックスしててさ、
はいはい、
なんか、あの、変なね、腕にさ、つけて人の夢に入れますみたいなさ、はい、あれはどういう、まあ、この映画、そもそもが荒唐無稽だからあれだけどさ、入れるの？
いや、なんか意味が分からなかったですけどね、ちょっとね。
二個系の夢に入ってきてたよね、でもね。あれ何だったの、はいはい、あれ入ってきてるっていう夢を見ただけなのか、うん、本当に入ってきてたのか、う
ん。なんか人の夢に入れるみたいな、
うん、
ね、そういう装置みたいなのでしたよね。
何回もどっち行ってリテイクしたりとかしてさ、うんうん、あ、ギャグとしては面白いんだけどさ。
で、二個系も奥さんの夢に入っていったんですよね、最後。
そういうふうに、
そういうつもりだけど、
そうしたかったんでしょうね。うん、
入れてるわけじゃない、と俺は思って。だけど、でもそうすると、この映画全体の意味がもうほぼなくなっちゃうっていうか、奥さんとさ、これが夢じゃなければよかったのにっていう、
うん、
まあ、あの、和解できるシーンがあって、
うん、
そこは本当美しいし、だからそこやろね、俺が言いたいのはさ、
うん、
言いたいのはっていうか、
はい、
うん、なんか、よくわからない部分というか、
うん
うん、もう奥さんだけ、彼の夢をずっと見なかったみたいな話
ですよ
ね。
そうなんですよ
ね、うん。
うん。そうですね。うん。まあ、見てない割には結構最後ら辺、途中からめちゃくちゃ厳しいですけどね。
そう。
あれはやっぱ自分が仕事をなくしてしまったりとか、うん、
あ、
あとその、なくしたんと思ってたら、そのクリスとかいう、なんかあの、またインチキくせえやつと、実はやってるみたいなさ、
はいはい、
とかもあって。
途中までいい奥さんっぽかったのにな。
うん。
やっぱ、ああなるんだろうな。
うん、
まあ、なるっていうか、あれ、そういうことを、まあ、ギガ的にというか、まあ、カルカチャライズされた家庭崩壊だよね、
うん、
これはね。
うん、まあ、好きなのは、やっぱその、時計さんも言ってましたけど、やっぱ、どっからが夢かどうか、まあ、石山さんも言ってたか、
うん、
その、
うん、
わかんない、
うん、
僕特になんか、あの、劇見に行って、指、
はいはい、はい、
挟むとこ、
うん、
あんな風になんないだろうと思ったから。
何で切ったんだろうね。
挟んだんですよね、
あの、挟んだんだよ。切れないだろ、あんなんね。
う
ん、
そう、だから。
こんな鋭利なドアやねんっていうさ。
潰れちゃったみたいなことですかね。
そう、うん、無理というか、その、うん、無駄に誇張することで、夢感を出してる、う
ん。まあね。
表現が、まあ逆にいいかなと、思ったんですけど、
うんうんうん、
まあ、だそこの辺がどっからどこまでみたいなのを、まあ考えていいよみたいな。
うん。
ペリは、まあ、僕は好きですけどね。
うん
あれは夢っていう解釈なの？
まあ、あれ自身がどうかわかんないですけどね、うん、もう。
どっちかなって僕も思いながら見てましたけど、多分でも話の流れ的には本当にやっちゃったのかな、みたいな感じはありましたけどね。
うん、
でも、
うん、
夢でもおかしくない、あの、描写ではありましたよね、表現的には。
さっき乙啓さん言ってたけど、あの、学部長の地下室に、
はい、
住まわせてもらうことになるじゃん。
学部長でしたっけ、
うん、家にいられなくて、
はいはい。
それで、それって、その学部長の地下室に住んだ後だっけ？あの、手に怪我させちゃうのって。
前
かな。
あ、後ですね。
後
です。後ですね。
いずっとさ、うん、あの、うん、大学教授っぽいさ、うん、シャツとセーターと、あの、ちょっとオーバーサイズなコート、
はい、
着てたじゃないですか。
うん。
あの、ポールって。けど、あの、娘の劇を見に行くときは、うん、パーカー着て、
うん、
スタジャンみたいの着てて、うん、まあ割とカジュアルな。で、うん、キャップかぶってて。
はいはい。変装の。
あれが特徴に借りてて。あれが変装なのかね。
つもりだったんじゃないですか、あれは。
そうかもしれないね。う
ん、ポールさんですかって、うん、いや違いますみたいな感じで。
うん、そういうことなのかね。
ちょっとわかんないですね。だから夢としても捉えれますよね。あの後の話なんで。
そうね。うん、いや、夢ならいつもの格好なのかなと思ってて。変装してるっていうか、まあ、だから、学部長の家にあった服を着てってるのかなってちょっと思ってて。
は
い、そういう、そういうとこはリアルだから、現実なのかなと思ったんで。
うん、マジでどっからかっていう話になれば、もう。
まあね。
結構最初からなんじゃないかって。
これはね。この現象自体が、まあ、ありえない
から、まあ、
そうなのでっていうね。
うんそうですね。あと、まあ、ちょっと面白い、笑うというか好きだったのは、緊張しておなら出ちゃうっていうのは、
あ, ね
うん、あの状況でおなら出てっていうのは、あんま映画とか見たことないから、
うん、
てか実際あんのかどうかちょっとわかんないですけど、
うん、
ああいう場面に奥手すぎて、
うんうんうん、
行為に及べなくて逃げ帰ってしまうっていうのはさ、映画の中ではよくあるけど、
うんおなら出ちゃうって聞いたことない。
おなら出ちゃうの
を、ね、お腹痛くなった
ことない。しかも、なんならちょっと行っちゃったわけでしょ、あれ。
そうそうそう、そう、
ね。ああ、そうでしたね。
さすがに奥手すぎんかっていうの、うん、まあ、まあそんなこと言い始めたらこの映画全部そうなんだけど、
うん、
こんなことあるね、ないだろうっていうのの連続なんだけど。あの、森役のディラン・ゲルーラさんは、
はいはい、
今までそんなになんか有名な映画にさ、サポート・ザ・ガールズとか出てんだね。でもなんか見たことなくて、
うん、
非常に素敵だなと思ったし、
うんうん、
ちょっとほら、アレックス・ガーランドのエクス・マキナのアリシア・ビキャンダーみたいな、ちょっと、目の強さを感じるというかね、今後もっと見たいなと思った女優さん、すごい良かったし、あの状況でね、あんな風な逃げ帰り方は、まあ、ニコ系、演じるポールにとっては、まあ非常事態だったからなんだろうけど、
うん、
あれ断れないだろうなっていう、なかなか、
うん
まあ、断りますけどね。毅然とした態度で断りますけどね。
まあ、まあ、家に行っちゃダメですよね。
もう行った時点でってことだけどな。
まあ、うん、でもさすがに女の人からないんじゃないかと思ったんじゃないかっていう。
彼女は何だったろうね。実際に、その、ポー、だからさ、ずっと、襲われる願望みたいなのが多分あって、
うん、
その、女の人ってさ、本当か嘘か知らないけど、なんか、武男にレイプされたいっていう願望がある。これ男の勝手な想像なのかもしれないけど、
うんうんうん、
なんか、そういう人が一定数いる、
うん、まあ、聞きますよね。
聞いたことある、
うんうん。
本当にいるかどうか知らないけど、
うんうんうん、
まあ、そういうものの一種なんだろうけど、
うん、
当然、ポールのことが好きなわけではなく、
うん
うん、ああいうわけわかんない人に無理くりやられる、ことに、まあ、興奮を覚えてるという、ことなんだけど、それはすごく男の勝手なさ、妄想っぽいじゃん。だから、あれもニコ系の妄想で、そんなことは全然なかったっていうオチなのかなと思ったら、そういうことも特に出てこなくて、あの後、まあ、連絡が1回か2回あったよね。ぐらいで、登場してないよね、彼女はね。
そうですね。仕事のやりとりみたいなのは
ちょっと
ね、ありましたね。
だから何だったんだろうなって。
まあ、面白いシーンをただ
撮りたかっただ
けみたいなことかもしれないですね。
情けない、うん。あそこから悪夢に変わっていかなかったっけ？
そう。
ま、みんなが
見る夢が。そうですね。その後、あれですよね。昔の。まあ、
悪夢ってか、襲われ始める。
はいはい。昔の同僚が論文出してから
でした
よね。
ああ、そうかそうか。
で、彼がめちゃくちゃ怒って、
うんうん、
で、なんかそれが関係あるのかわかんないですけど、夢の中での行動が過激になっていったみたいなね。うん、
うん
うん。
そこの関係。だからそう考えるとさ、うん、この映画、全体的に、ポールの頭の中で起きてることなのかもしれないっていう解釈もできるよね、初めから。だからなんかそれを象徴的に表すのがあの夢の中っていうだけであって、周りの人の反応とかも含めて、全部が現実ではないという精神分析的な映画なのかもなっていう。
まあ、その自分の体験とか自分の心配事とかが、 夢になるっていうのは当然じゃないですか。
ね、
自分の見る夢ですから、
うんうんうん。
それが他人の夢となるっていうのが、まあちょっと変わってるとか面白いところですけどね。まあ、
そうなんだよな、うん。
なんか確かにその辺のリンクはあるな、みたいな感じでしたよね。うん
うん、確かに。ちなみにこれまだ、松さんの感想の途中だった。
ああ、はい。いやまあとりあえずじゃあ僕はもうここで終わりにします。
ありがとうございます。
はい、なんかね。
うん。石山さんの最初に話したかったことというのは、
そうなんだよね。だからこの映画見終わった時にさ、はい、まあいい映画特には、うん、観客にさ何を残したいかっていうのがあると思ってて、
はい、
でなんかそういうのがなんか見終わった時に僕なんかあんま感じなくて、
うん、
なんとなくぼんやりさ映画通してこういうメッセージがあるのかなっていうことがあるはずだと思うんだけど。
うん
ない映画もあんのかな。なんかこの映画に対しては僕が感じた一番の問題点はなんか何も残んなかったっていうのが正直あって。
うん
だからこの映画見終わった時このニコ系の夫婦がさ、
はい、
あの他の人はまあ外の要因であって大事なのはこの家族ニコ系の家族が愛を取り戻すとか、
うん、
見失ってた愛を見つけることができたとかさ、
うん
そういう終わり方。が、うん、まあ、映画の成り立ちとしてはベターじゃないですか、
うん。
そういう雰囲気を醸し出しつつ、なんかあれも夢か妄想かって感じで、
うん、
そもそもこの騒動が起きる前、ニコ系が取るに足らないつまらない人間ではあるけど、
うん、
それなりに幸せな家庭がまずあるところから始まってて、
うんうん、
夫婦関係にすでに愛がある状態でから始まってて、それが映画の中で理不尽に、不条理に奪われて、
うん
で最終的に終わるんであれば、そのポールという人間が成長することもないし、
うんうん、
何らかの結論が出ることもなくて、なんか人生とか人間っていうのがこの映画では描かれてないなと僕は感じて、
うん、
そういう状況があって面白いよねっていうことだけしかなんかない映画に感じて、わかんないけどあるのかもしれないけど感じられなくて、なんか70年代風のザラッとした映像とかもさ、
うん
なんか、トーキングヘッズとかさ、
うん、
トーキングヘッズ、
うん、
とか、なんか、あの、ストップ・ザ・メイキング・センスの、
はい、はい、はい。
ね、まあ、エンディングの曲もさ、トーキングヘッズでさ、
そうですね。
うん。なんか、そういう普通の人、なんか、こういう映画好きな人がグッとくるポイントがさ、
うん、
なんか、そういうのも表面上だけのことに感じられて、より虚しいというかね。
うん。
うん、なんか、映画ってさ、そういう人間とか人生について、描いたり、問うたりするものだと僕は思ってて、こう、人生苦しくてさ、悩んで、なんかそれでもなんで生きていかなきゃいけないのかっていうことを問う映画が僕は好きだし、なんかさらに言うと、それでも生きるに値するものであるっていうふうに言ってくれる映画が好きだし、そういうものに救われてきた気がするんですよね。
うん。
それは、例えば、今年僕が、外伝で出させていただいた、是枝裕和監督の幻の光とかは、うん、そういうことを描いた映画だと僕は思ってて、うんうん、今年外伝たくさん出させてもらいましたけど、あと印象的だったのはさ、ロンペさんと4人でお話しさせていただいた、
はい、
吉田圭介監督のミッシングの回、
うんうん
うん、
この間聞き返してみたんだけど、ロンペさんの話がやっぱ良くてさ、
うん、
人間の行動って不条理についてのお話だったんですけど、まあ人間って不合理なとことかがあって不完全だし、そこが面白いと俺は思ってて、
うん、
ミッシングっていう映画のさ、ラスト10分くらいで描かれてることっていうのは、言葉では説明するのがすごく難しいような複雑な感情をさ、その映像で分からせるってことを、その序盤から描いてきたディティールの積み重ねとか、撮影のテクニックとか、
うん、
まあお芝居でもそうですけど、うん、そういうものを使って巧妙に分かるように描いてるんですよね。それは大変に素晴らしい芸術だと俺は思ってて、
うん、
このドリームシナリオには、なんか、もうもしかしたらそういうことに挑戦しているようでいて、
うんうんうん、
なんか、ミッシングとか、幻の光の域には到達できてないように、俺には感じられた。
うん、
というのが、この映画から来る印象、
うんうん。
まあもちろん違う意見がある人もきっといると思うんですけど、なんかそういうふうに感じちゃったんだよね。
うん、
いう気がしたのを、ちょっと、三人で話したいなと思って。
うん。
うん。まあそうだ。僕もだから、そういう、 誰かを励ますとか、そういう感じで作った映画じゃなくて、
うん、
まあ、なんだ、もしも的な、
うんうん、
そういう、まあ、こういうパターン、こういう状況になった時に、まあ、ニコ系演じる、彼じゃないとダメだと思うんですけど、ポールがどういう行動をとってどういう面白いことが起きるだろうかっていう、
うんうん、
まあ、シミュレーションだったり、まあ、今の現代の、まあ、エッセンスも加えて、っていうところを楽しませるために作った映画なんじゃないかなっていう気はしますけどね。
うん
うん、そういう意味では面白いんですけど、まあ、確かにその、誰かを救って、とか辛い時にこれ見てどうとかっていう感じはないかもしれないですね。う
ん、まあ全部が全部そういう映画じゃないからね。
うん。
そう。
僕
はやっぱ、はい、ちょっと短編向きじゃないけどさ。
うん。
なんか2時間かけて見たからには何か示唆するものがあるといいなって、ちょっと思っちゃうって感じかな。
うん。ブラックミラーの長編版みたいな感じかもしれない。
なんかね。
うん。
時計さんは？
それこそ、松さんが最初におっしゃったように、シャマランの映画見て、まあ面白かったな、みたいな感じと近いと思います、ね。
言えせるようなのかもね。うん
まあ、だから、設定ありきで、こうしたら面白い話になるんじゃないか、みたいなところですよね、
うん。
そんなに強くメッセージ性みたいな感じはしないですから、ね、やっぱり、まあ、その、映画って夢みたいなもんだ、みたいなね。
うん、
ところは、まあ、まあ映画っぽいといえば映画っぽいんですけど、まあ、あとは僕はニコラス・ケイジの映画を全部見てるわけじゃ全然ないですけど、
うん、
ニコラス・ケイジの出る映画って、まあそんなのばっかなんじゃないですかね、ほとんど。違いますかね。
ああね。
まあいい映画もあります
よね。もちろんありますよ、ね、ありますけど、うん選んでないでしょうし、彼は、うん。そういう意味では。
あの人はさ、だって8億円ぐらい借金があって、なんかそれを返すために、とにかく絶対に仕事断らないっていうのがあってさ、だからあの、クズみたいな映画もいっぱい出てて、
うん
俺がびっくりしたのは、キリスト教の、なんていうの？啓蒙の映画でさ、
はい。
レフトビハインドっていう映画があって、
うん。
うん。
すごいんですよ、あれ。逆に見てほしいぐらいの。
うん。
人生ワースト10には入りますね、あれはね。
うん。
まあ、映画じゃないからね、もうああいうのはね、うんうん、ほとんど。意味をなしてないっていうか、
うん。
そういうのですら出ちゃうっていう。
でも、出自はすごい人ですけどね。
だから、
コッポラの音を追い越すからね、
うんうん。
それ散々言われるのがやっぱ嫌で名前変えたみたいだけど、
うん、
お父さんも大学教授なんだよね。
ですよね。うん、なんか今回の、まあ、その、ちょっと、真似というかね、その、参考にしたみたいなね、うん、ことを言ってましたよね、うんうん。うん。
その、お父さんが、オーガスタさんかな？オーガスト・コッポラさんかな？が、
うん、
フランシス・フォード・コッポラのお兄さんかな？
うん。
でもなんかね、折り合いが悪かったらしくて、お兄さん、あ、弟と。
うん。
なんか仲はあんま良くなかったみたいなね。そういうのも、ちょっとあるみたいよ。ニコ系には。
うん。
だからニココポなんだよね、本当は。
そうですね。ニコラス。
ニコポラでもいいか。
うん。
うん。わ
ニコラスコッポラ。
ねえ。
ちょっと語呂悪いっすよね。ニコラスコッポラ。
やっぱニコ系って最高なんだよな。
うん。日本人だけかもしれないですけどね。
うん。
語呂がいいのは。
そうかもしれない。でもさ、さっきさ、その、初期の頃のニコ系の、映画、仏さん見てないんですけどって、さっきおっしゃってたけど、うんうん、多分ね、最初に見たのね、初体験、リッチモンドハイっていうさ、すっげえ面白い映画があるんだけど、うん、あれに出てる時はイケメンとして出てきてたよ。
ああ、
髪の毛も、
そうですよね、いや、そういう俳優ですよね、その、
うん、
まあ、ザ・ロックとか僕は見たことありますけど、それが。
その頃はもうハゲてるからね。
もうだいぶ後半ですか。
だってザ・ロックはなんかダメな科学者みたいな役じゃなかったっけ？ちょっと弱い。
敵でしたっけ？ちょっとわかんないですけど。
いや、はいはい、あれと一緒に、なんだっけ、死んじゃった人。007の人と一緒になんか行くんじゃなかったっけ、
う
ん、
そうだね、
緑色のなんか、
はい、みたいな緑の武道でしょ、ね。
ショーン・コネリ。
うん。
ショーン・コネリ。
最初の頃はさ、それこそコッポラの映画、ランブルフィッシュとか、
うん、
コットンクラブとか出てて、ペギー・スーの結婚ぐらいまで出てんのかな、
うん、
でも、23歳ぐらいに、コーエン兄弟の赤ちゃん泥棒に出てるんだけど、その頃にはもうちょっとハゲてるよね。
うん、
ハゲてるってか、おでこ広いんだよね、この人ハゲてる
って
。まあ、それがハゲてるのか。
今回みたいなハゲ方じゃないですけど。
じゃないけどね。うんうん、
まあ、ハゲてますね。
ハゲてるよね。
うん、
でもなんか、アメリカの方ってハゲてる人の方がセクシーとかって言うよね。
うん。
ま
あ、ハゲの人も多いですもんね。
うん。あんま隠さない。まあ、隠 イメージだけど、そんなことないのかな。
でも、やっぱちょっとなんか映画の中で、バカにじゃないけど、うん、揶揄されるじゃないですか。だからやっぱ向こうでもそれはあるのかなっていうのにちょっと、思いましたけどね。
うんうん、あの、デビッド・リンチのワイルド・アット・ハートに出てるときに、
うん、
32歳ぐらいかな、おとけじゃないや、ニコ。もう、ほとんど今のニコ系になってますからね。わ、うん、かんない。トラディに置いてみたら違うかもしれないけど、うん、今のイメージだよね、ほとんど。
そう。まあ、そういう、あの、先ほどの話にちょっと戻りますけど、なんか、その映画から何かを感じ取れるというかね、そういう意味で言えば、うん、前作かな、あの、近作だと、ピックっていうのありましたけど、
うんうんうん、
それは、あの、まあ、そういうものを感じ取れるような作品だったと思いますけどね。うん
うん、あの、マンディ、マンディ・ウォーリア、マンディなんとかってあったよね。
地獄のロードウォーリア。はい。
ロードウォーリア、はい。俺見てないんだけど、あれ面白いらしいね。
あ、今はもう面白かったですけど、
ね、
僕、その、好きな、最近見たので、好きな3本あげると、ピックと、マッシブタレントと、うん、マンディ地獄のロードウォーリアなんですよ、
ね。あんまり人に言わない方がいい感染ですけどね。あの
だからまあもっとね古いのだとフェイスオフとかネクストとかは見たことあるんですけど。
ネクストって、うん、そうね。この人の代表作ってもう100本のうちだからね。すごいことなんだけどね。
ね
まあフェイスオフ、スネークアイズあたりはね、
うん、
一番乗ってる頃ってこの頃なのかな。
うん
好きなのいっぱいあるけどね。あの、マッチスティックメンとかさ。
うんうん、ああ。
結構好きですけどね。
脅迫性障害かなんかの役ですね、
う
ん。
そうそう。あの、娘との関係性がすごくいい映画でね。
うん。はい。
なとこですかね。うん。
はい。では今日は、ドリームシナリオについて話しました。
ね、あ、一応さ、多分、今年最後だと思うんで、
はい。
あの、まあ、1年間、たくさん出させてくれて、はい。ありがとうございました。
こちらこそ、こちらこそ、ありがとうございました。来年もまたいっぱい。
そうですね。
はい。
あと、聞いてくれてた方も、1年間ありがとうございましたということで、はい。来年もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
ロンペさんに出させてもらってる、ディギンユーネクストの方も、
うん、
ぜひ聞いていただきたくて、あちらはネタバレなしで、はい、あの、古い映画とか、最近の映画の話とか、うんうん、まあ、いろいろ縦横無尽に話してまして、あの、Unext じゃなくても見られる映画のことの方が多いと思うんで、
うんうん、
あの、ぜひ聞いて、見て、また聞いていただいたりとか、してほしいなと思ってますので、
はい、
あの、よろしくお願いします。ガイデンともどもよろしくお願いします。
はい。
はい。
お願いします。ではまた。
はい。
来てください。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。
さよなら。